朗読の時間です。高田露伴作品集第23回、朗読は安田雅俊です。今日は太郎坊その3。どれどれ飯にしようか。長話をしたと語り終わって、また高く笑った。今は全く顔つきもさいざいとした常の主であった。サイ君は笑いながら聞き終わりて、一種の勘に打たれたかのごとく首を傾けた。それほどまでに思っていらっしゃったものが、一体まあどうして別れなければならない羽目になったのでしょう。何かそれには深い子細があったのでしょうが、とは思わず口先に走った質問で、もちろん崔君が一方ならず同情を主の身の上に寄せたからである。しかし主はその質問には答えなかった。それを今さら話したところで仕方がない。天下は広い、月日は果てしない。しかし誰一人俺が今ここで話す話を嘘だとも本当だとも言い得るものがあるものか。そしてまた俺が苦しい思いをしたことをいいとも悪いとも判断してくれるものがあるものか。ただ一人残っていた太郎坊は二人の間の秘密をも詳しく知っていたが、それも今虚しくなってしまった。水を指さして昔の氷の形を語ったり、空を望んで花の花の行方を説いたところで役にも立たぬ戦意というものだ。昔を繰り返して新しく言葉を費やしたって何になろうか。笑ってしまうに越したことはない。いわば恋の傷跡のかさぶたが時節到来して剥がれたのだ。だいぶいい具合に酒も回った。いい酒はもうたくさんだと言い終わって主は庭を見た。一陣の風はさっと起こってカゴランプの火を瞬きさせた。夜の涼しさは座敷に満ちた。高田露伴作太郎坊でした。高田露伴作品集おしまいは1928年昭和3年、作者60歳の作。露星。今を去ること34年も前のことであった。今において解雇すればその頃の自分は十二分の幸福というほどではなくとも、少なくも暗黒の生活に浸って朝夕を心にかかる雲もなく清々しく送っていたのであった。心身ともに正気に満ちていたのであったから、毎日毎日の朝をまだ薄もやが村の田沼や黒の木の小杖を込めているほどの速さに起き出て、そして9時か9時半かという頃までにはもう一家の生活を支えるための仕事は終えてしまって、それからあとは落ち着いた緩やかな気分で読書や研究に従事し、あるいは豊客に接して談論したり、午後の産んだ時分にはそこらを散策したりしたものであった。川沿いの地にいたので、いつとなく釣魚の趣味を合点した。何事でも覚えたてというものはそれに心の惹かれることの強いものである。ちょうどその頃一貫を手にして潮流に対する味を覚えてから1年かそこらであったので、毎日のように中川べりへ出かけた。中川沿岸も今でこそ各種の工場の煙突や建物なども見え、人の行き来も茂く人家も多くなっているが、その時分は隅田川沿いの寺島や隅田の村々でさえさほどに賑やかではなくて、 のどかな別荘地的な光景を損していたのだから、まして中川沿い、しかも白い橋から神の奥戸立石難度というあたりは誠に寒弱なもので、水ただ緩やかに流れ、雲ただ静かにたむろしているのみで、工房白露の終章、時に水金の影を見るに過ぎぬというようなことであった。釣りも釣りで面白いが、自分はその平野の中の緩い流れの付近の平凡といえば平凡だが、なんだ得意のない歪安寒たる景色を好ましく感じて、そうして自然に抱かれて幾時間を過ごすのを、東京のガヤガヤしたきらびやかな郊外に神経を焼香させながら享受する歓楽などよりもはるかに嬉しいことと思っていた。そしてまた実際においてそういう中川べりに遊行したり寝転んだりして魚を釣ったり、魚の来ぬ時は切な歌の一句半句でも釣り得てから帰って、美しいうまい警備の城から誘われる淡い清らな夢に入ることが、翌朝のすがすがしい目覚めと生き生きした力とになることを、自然不言不語に悟らされていた。ちょうど秋の彼岸の少し前頃のことだと覚えている。その時分、毎日のように午後の2時半頃から家を入れては中川べりの西袋というところへ遊びに出かけた。西袋も今はその辺に肥料会社などの建物が見えるようになり、川の流れの様も土地の様子も大いに変化したが、その頃は辺りに何があるでもない江戸型の一直湾なのであった。中川は四十九曲がりと言われるほど延々屈曲して流れる川で、西袋はちょうど西の方、すなわち江戸の方面へ屈曲し込んで、それからまた東の方へ転じながら南へ行くところで西へ入って、袋のごとくになっているから西袋という称も生じたのであろう。水はわんわんと曲がり込んで、そして転折して流れ去る。あたかも開いた扇の左右の親骨を川の流れと見るならば、そのカニ目のところがすなわち西袋である。そこで、そこは釣り糸を垂れがたい地ではあるが、魚は立ち回ることの多い自然に丘釣りの好適地である。またその堤防の草原に腰を下ろして瞳を放てば、上流からの水は我に向かってきたり、下流の水は我よりしていずるがごとくに見えて、心持ちの良い眺めである。で、自分はそこの水際にうずくまって釣ったり、そこの定上に寝転がってたまたま得た何かを雑記帳に一行二行印しつけたりして毎日楽しんだ。ことにその幾日というものはそこで良い漁をしたので、家を出る時にはすでに西袋の景を思い浮かべ、道を行く時にも早く運営遂行の我が前にあるがごとき心地さえしたのであった。その日も午前から午後へかけて少し頭の疲れる難読の書を読んだ後であった。その書を気丈に閉じてしまって、半山の番茶をきつり落ち去ってから、また行ってくるよと家内に一言して、餌おけと網引くと思ってつばびろの大麦わら帽を引っかぶり、腰に手ぬぐい、懐に手帳、素足に薄くなったさつま下駄、まだ低くならぬ日の光のキラキラする中を黄金色に輝く稲田を渡る風に吹かれながら、少し暑いとは感じつつも爽やかな気分で歩き出した。川近くなって田舎道の辻のある腰掛け茶屋に立ち寄った。それは藤の棚の茶屋といって、自然にそこにある古い藤の棚といって様で大きくもないが、 それに店の半分は覆われているので、人々にそう呼び鳴らされている茶屋である。道行く人や、農夫や行商や、野菜の荷を東京へ出した帰りの空車を引いた男なんどの、ちょっと休むうちで、いわゆる三文菓子が少しに、あまり渋くもない茶よりほか何を提供するのでもないが、重宝になっているうちなのだ。自分も釣りの行き帰りに立ち寄って顔なじみになっていたので、おかずりに用いる竿の釣り竿とはいえ、三軒半もあって長いのをその度々に携えて往復するのは好ましくないから、ここへ頼んで預けておくことにしてあった。で、今雪がけに例のごとくここへ寄って、じゃあ、こんにちは。また来ました。と挨拶して、裏へ回って自ら竿を取り出して、玉と共に引っかついでくると、茶屋のばあさんは、お楽しみなさいまし。いいのが出ましたら、ちとお福分けをなすってくださいまし。と笑って世辞を言ってくれた。その言葉を背中に聞かせながら、ああ、いいとも。だが、まだ僕釣り師だからね。はっはっは。と答えてさっさと歩くと、でも、当てにして待ってますよ。はっはっは。と、後ろから大きな声でなかなか調子がいい。世故に慣れているというまででなくても、善良の老人は人にいい感じを持たせる。こう言われて悪い気はしない。ダバにも死のの無知という格で、少しは心に勇みを添えられる。もちろん、未熟者という意味の僕釣り師と自ら言ったのは謙遜的で、内心に下手釣り師と自ら信じている聴覚はないのであるし、自分もこの二日ばかりは不結果だったが、今日は良い結果を得たいと念じていたのである。場所へ着いた。と見ると、いつも自分の座るところに小さな子がちゃんと座っていた。汚れた手脱ぎで頬かむりをして、大人のような愛の細かい縞物の裾で一重の裾短なのの汚れ返ってるのを着て、細い手足の渋髪色なのを深層に剥き出して、みすぼらしくしゃがんでいるのであった。東京ものではない、田舎のここらの、しかもあまり良い家でない家の子であるとは、一目に思い取られた。髪の毛が伸びすぎて、襟首がむさくなっているのが手ぬぐいの下から見えて、そこへ日がじりじり当たっているので、細い首筋の赤黒いところに、汗が見えてでもいるように汚らしく少し光っていた。そばへ寄ったらプンと匂いそうに思えたのである。自分は自分の仕掛けを取り出して、穂竿の蛇口につけ、釣り竿を順につないで、釣るべく準備した。仕掛けとは、竿以外の糸その他の一具を称する聴覚の語である。その間に、ちょいちょい少年の方を見た。12、3歳かと思われたが、顔がひねてませて見えるのでそう思うのだが、実は11か、たかだか12歳ぐらいかとも思われた。黙ってその子は芯になって浮きを見つめて釣っている。潮は今底りになっていて、これから引っ返そうというところであるから、水も動かず、浮きも流れないが、見ると、その浮きも売り物浮きではない、木の端かなんぞのようなものを、明らかに少年の手業で、釣り糸にとっくり結びにしたのに過ぎなかった。高田露伴作、露星その一。朗読は安田正俊でした。では、また明日のこの時間に。